高山俊吉気分青信号。
こんにちは、高速道路の老朽化の話をしましょう。山梨県大月市の中央自動車道の笹子トンネルで、天井の板が崩落して9人の方が亡くなった事故が起きてから10年を経過しました。現場の近くでは10年ということで追悼慰霊式が持たれたということが報道されました。この事件では中日本高速道路の責任をめぐって裁判も起こされて、この民事訴訟の判決はこの高速道路会社のトンネル点検が甚だ不十分だったというふうに明確に断定をされて過失が認定されました。ご遺族の皆さんはしかしトンネルの点検が不十分だったというだけでは納得ができない、なぜ不十分になったのかという、さらにその原因を掘り下げて確かめたいというふうにずっと考えてこられたというふうに報道されています。その通りだろうと私も思います。高速道路の事故というのは大量の車がそれこそ密な状態で走っていますから、そこで一瞬事故が起きると被害は甚大になることがあります。かなり以前のことですけれども、日本坂トンネルでの中で交通事故があって、これが車の車両火災になって百何十台の車が焼けたという大変な事件がありました。被害結果が一気に大きくなるというのは高速道路のある意味宿命と言ってもいい、それだけ安全確保のための努力が通常の交通事故に比べればはるかに密度濃くといいますか、緻密にといいますか、組み立てられなければいけないというふうに考えます。航空機事故などがその良い例として考えられますね。日航の事故が起きた時に百何十人の方が亡くなった、皆さんもご記憶があろうかと思いますけれども、被害結果が大きくなるというのが交通機関の中でも大量輸送を行う、そういう輸送方式に伴う、いわば必然的な結果だということになると思いますが、高速道路の事故もある意味そういう脈絡で考える必要があるところだろうと思います。さて、その高速道路、日本が列島改造などと言われたり、あるいはその高度の成長時期にあった時期に一斉に作られたということで、高速道路は日本中にそれこそ道路網として出来上がってきました。その中でも基幹的な高速道路といいますか、中心になっている高速道路が今一斉にと言ってもいいくらい各地で老朽化が進んでいます。一気に作られると一気に老朽化すると、そういう構造になります。徐々に成長してきたということではなくて、高度成長期に一気に道路網を完成させようというふうになった。でその結果かなり時期を同じくして老朽化が進むことになってしまっているという事態に今あるということなんですね。でさて、そうするとどうしたらよいのかと、笹子トンネルではないけれども道路のあちこちに亀裂が入ったり、あるいは剥離が生じたり、 錆が生じたり、脆弱化がもう顕著に起きているということになります。開通後40年以上経過しているか40年経っていないかということで、40年以上経っているところにはその老朽化は放置しておけないということで、補修の着手を始めようという、そういう今一種区分に40年経過というところに線引きをするということが一般に行われてますけれども、40年を経過した主要な高速道路というのは東北道あるいは東名高速、中央道、北陸道、中国道、九州道、全部にあります。さてそういう高速道路の工事というのは一体どういうふうにやればよいのか。一般道と違って、通行そこをバンと止めてしまうということは実際には不可能です。迂回道路で他の道を通ってくれということが一般道ではよく行われますけれども、高速道路ではそういう迂回というのは簡単にはできない。工事現場の前後上下と言いましょうか、前後と言いましょうか、かなり離れたところで一般道に迂回をしてもらうしかなくなる。長い通行期間を一般道で走ってもらうことになる。でそうするとそこで起きる新たな渋滞とかそういう問題もどうするのかという問題を避けては通れないことになる。どうしたらいいのかという問題になりますね。で今考えられている方法というのは、高速道路を通行規制については規制はするけれども通行を止めることはしないという方法論です。例えば2車線あれば1車線通行にする、そして残る1車線を補修に使う、そういう形でできる補修とそういう形ではできない補修というものがその補修の内容によってあり得るわけですけれども、できるだけそういう形で一部車線を通行規制するという形で、使いこなしながら修理をするという方法が行われる、それが実情なんですね。で場所によっては例えば中央分離帯とかあるいはその逆に端のその中央分離帯とは反対側の端、そういうところにある余裕部分を臨時の通行路にするというようなことをやって、それで、方法を考えるというような、そういう工法も採用されているようなことが報道されています。いろいろあると思いますが、車線減少という形で、やると。でそうするとそれは車線減少とはいえ減少してしまうと交通渋滞の原因になるということから、交通量の減る季節とか交通量の減る夜間とかそういう形で、実際に工事ができる時期というものを絞る必要が出てくると、こういう問題があると思います。でしかしそういうその方法工夫だけで一体この高速道路の老朽化の進行の程度にきちんとその即応した安全対策が実際に確保できるのだろうかという問題が私はあるように思います。でこれは それぞれの高速道路会社の、いわば社内工夫というか社内検討の中だけで処理できるものではなくて、おそらく高速道路の利用の仕方に対する利用者への要請なども含めて、まさに全国的な、そして、それぞれの高速道路会社の問題というのではなくて、日本の高速道路全体の安全確保を利用者である市民国民の理解協力も得ながら進めていくというようなところにしていかない限りは、この一期老朽化というこの状況に対応することができなくなるのではないかという気がします。 ご承知と思うのですが、高速道路というのはもともとは実は一定程度の投下資本が回収できたところで無料化をするという話になっていました。無料化が進まないではないかという批判もありました。上がってきた収益を新しい路線を作るところに使ってしまうということで、そういう形の、いわば拡大再生産をして、無料化の実現を遠のかせるということが行われてきたわけですけれども、今や問題なのはそうやって新規路線を建設するために有料が続くという事態ではなくて、その修理をする費用というのが莫大な金額になるために、それをどうするのかという、そこで無料化が遠のくということが今や問題になっていると思います。本来はもう当に無料になっていなければいけない東名高速だの、あるいはそれぞれの地域地域の高速道路が依然として有料化であると、でそれが今度は修理代金補修代金に使われるので、それで当然また無料化が遠のくと、こういうような関係があるのですね。で私はこの高速道路を利用するということが国民市民の生活利益に本当にかなうということであるならば、さあその皆さんの理解協力を得ながらこの修理もきちんとさせてもらいますという提案がされなければいけなくて、それはまさに国全体レベルの問題ではないのだろうかと。国土交通省や警察庁はそういう視点から国民への協力要請を正面から言わなければいけない時が来ているのではないだろうかという気が強くしています。大変な事故が起きて、中央道の笹子トンネルの天井崩落のあの二の舞がまた起きるのではないかというような気が私は非常にしています。深刻な問題ではないかというふうに思っています。二度とこういう事故を起こさないということをこの各高速道路会社が考えているならば、今私がお話をしたようなところについて国民の理解を求め、基本的にどうしたらよいのかということについての報告と提案をする責任があるのではないかという気がします。皆様方はどのようにお考えになるでしょうか。今週はここまでにしましょう。